Welcome to podcast KBS from Kyoto. あらためまして、僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマは、どんなことがあっても生きてについてお話しいたします。3月15日から1週間、心の健康月間です。なぜかというと、この3月は例年自殺者が多い傾向にあるそうです。国では3月を自殺対策強化月間と定め、自殺をどう防いでいいかを取り組んでいます。お仕事なさっている方では、企業の決算期にあたり、仕事上の問題や経済的な問題を抱える人が増えるためとも言われています。また時期的なことがありますよね。就職、転勤、進学、引っ越し、家族や友人との別れなど、生活環境が大きく変化し、それによってストレスを受けやすい時期にあたるということから、何らかの不安を抱え、どうしても追い込んでしまうという方が多くなると言われています。一時期自殺される方は減ったんですが、新型コロナウイルス感染症の拡大の後、令和2年からまた増えたと言われています。私たちには一人一人それぞれに抱えている苦しみがあります。病気の問題、育児、介護、失業、いじめ、大切な人を失った悲しみ、生活できなくなったという経済の問題ほか多くの苦しみがあります。これは誰がいつその危機に立たされてもおかしくありません。そういった状況が心理的にも追い込まれてしまうと、ゆっくり物事を見て考える余裕はなくなるんです。すると今の状況を抜け出すためにはもう死ぬしかないと思い込んでしまう。このような状況に追い込まれた状態になる前に、私たちができることがあると思っています。自殺を考える方だけではありません。自殺によって大切な人を亡くしてしまう、つまり自死遺族の方の苦しみがあります。もし周りに、あの人いつもより元気がないな、表情が暗いなどの変化に気づいたらどうか声をかけてください。その時には、何かあった?と優しく声をかけてほしいのです。ここで気をつけないといけないのは、いきなり言って聞かせようとはしないことです。聞いた後に、ああ、そんなこと私も経験したわよ。あなたまだ若いんだから、恵まれてる方なんだからと、もう持論を押し付けないことです。なぜなら、相手は聞く余裕がないんです。どんなこともまず相手の話をゆっくり聞いてほしいのです。悩んでる人は話を聞いてもらうだけでも楽になることがあるんです。これは都道府県によって違うと思うんですが、京都では京都府精神保健福祉総合センターなど心の相談できる窓口はあります。プロの方が担当されているので、それぞれの心の状況によってまた新たなプロのアドバイスを紹介してもらうこともありますので、どうぞお尋ねください。私は僧侶として悩んでる方の不安に向き合い、どうしたら歩んでいけるかを共に考え、そしてそこに仏様の教えを伝えるのが役目だと思っています。お釈迦様をはじめ、七高僧の教えを受けた親鸞聖人のお言葉を伝えることしかできません。そこで今日はお釈迦様の教えを紹介させていただきます。お釈迦様が 托圧をなさっていました。歩いていると一人の娘がたもとに石をどんどん入れています。あ、石の重みで浮かんでこないように、これから川へ飛び込んで自殺をするんだろうか。急いでお釈迦様は娘のそばまで行かれました。何があったんですかと優しくその訳を尋ねたんです。娘は、はあ、まさかお釈迦様ですかと涙ながらに心を開いて苦しみのすべてを打ち明けたのです。お恥ずかしいんですが、私はある人のことを愛していたんですが、捨てられてしまいました。お腹の中には子供がいます。世間の目は私に冷たく、やがて生まれてくるお腹の子供の将来などを考えますと、いっそ死んだ方がいいと思い、どうかお釈迦様、こんな私を哀れと思ったら死なせてくださいと泣き崩れたんです。お釈迦様は、よくよく聞いてください。例え話を言いましょう。あるところに毎日荷物を乗せた車を朝から晩まで引かねばならぬ牛がいました。つくづくその牛は思ったんです。なぜ俺は荷物だけを運ばないといけないのか。苦しくってたまらない。なぜ俺がこんなに苦しまなければいけないのか。あ、この俺を苦しめてるのは何だろう。ずっと考えたときに、そうだ、俺を苦しめているのは間違いなくこの荷物を入れる車だ。この車さえなければ俺は苦しまなくても良いんだ。この車を壊そう。牛はそう決意し、力を出し切って思い切って走って、大きな石に車を打ち当て、木っ端みじんに壊してしまったんです。そのことを知った飼い主は驚きました。こんな乱暴な牛にはよほど頑丈な車を与えなければまた壊される。やがて飼い主は鉄の車を作ったんです。それは今までの車の何十倍の重さでありました。牛はさらに苦しむことになったのです。牛は自分を苦しめているのはこの車だと考え、この車さえ壊せば自分は苦しまなくても良いと思った。それと同じように、あなたはこの肉体さえ壊せば苦しみから解放され楽になれると思ったんでしょう。あなたにはわからないかもしれないけど、死んだから楽になるのではありません。大きな後悔が生まれるんですよ。その後悔はさらに苦しみを生むんです。とおっしゃいました。お釈迦様は決して脅したわけではありません。お釈迦様が悲しまれたのは、死ぬしか方法がないと思い込む怖さなんです。確かに不安が襲ってくると他の方法なんか考えられないでしょう。誰かの冷静な言葉があればふと我に立ち返るんです。何年か前、秋葉原で通り魔事件がありました。その犯人の弟さんが自殺なさったんです。自分が兄の犯罪者ということで世間に非難された。弟さんは仕事やアパートも引き払ってひっそり暮らしていたんですが、どれほど逃げてもネットで本名を検索すると、秋葉原通り魔事件犯人の男と出ると言います。当時お付き合いしている方からも去られました。僕は生きることを諦めました。もう生きる理由がありません。もしもあるなら教えてくださいと とどこかで訴えられたそうです。そのことを私は後で知りました。弟さんは自殺なさったんです。この声が聞けなかったことが私はもう悔しくてたまりません。そこにあなたはあなたの人生がある、あなたは生きなければならないという声がかけられたからと思うと本当に悔しくてなりません。もしもあなたが誰かに否定されたとします。とんでもない失敗失態が見つかったとします。否定された時は私はダメなんだと思うかもしれませんが、それは間違った考えなんですよ。誰かに否定されたとします。でもその否定した言葉は正しい言葉ではありません。立場上権力を利用して発した言葉かもしれません。人間を人間が否定することはできないんです。そうではなくって、仏さんは能力があるなし失敗成功で人を測ったりしません。もしも失敗したらここから生き直すことしかできないんです。私は不安を抱えた人と共にこの生きる道をお経を通じてお伝えする役目だと思ってます。どうかこの番組にもメールをください。私も必ず一通一通目を通しておりますので安心してください。どうか一人で答えを持たないでくださいね。今日はどんなことがあっても生きてについてお話しいたしました。